21世紀しますよって、これはキリストも聖徳太子も地球儀を作って、うん、まあ2021年、つまり2021世紀か、21世紀に1月13日の金曜日に起きる、つまり2029年に起きますって聖徳太子は記録で残してますよ。で、私は独学でこの本を読む前に自分で調べたんですよ。そしたらほぼ近い、ほぼ同じぐらいの時期なんですよ。私の方が遅いんでね、まあ一応早い方を言っておきますよ。で、これが2030年までには起きるだろう、南海トラフ 8.6 ということで、伊豆半島から西の太平洋海岸線は海水を浴びて水の下にはなるけど、また1ヶ月もしたら水は引いて、伊豆半島から西の島の現在噴火している大陸の岩盤につながる、まあ、隆起するということですね。御蔵島まで、あそこも陸ですからね、古代の大陸の山の一部が御蔵島ですから、この一帯がつながるんですね。全部西の方は台湾までが日本列島だったんですよ、
うん、
で台湾はその時に切り離されて島国になってしまった。対台湾山台ってこのように名前がつながってますね。で、タイはあれ50メートルの森林の古代森のままなんですよ。で、虫や昆虫も人の顔ほどあるんでね、一匹が。非常に面白い昆虫の大きさなんですけど、こういう歴史を皆さんはあまり知らないのね。で、奄美大島にはヒカゲヘゴっていうシダ植物、これが恐竜時代の植物群で残ってる一部だけですけど、こういう壮大な日本の大陸が顔を出すのが今世紀、それから22世紀までには全部つながるだろうと言われてはいる。で、これを書いてる方が実はいるんですね。あの、アフリカは2つに分かれるしってこう書いてまして、まああんまり言うとなんか世界中の人がざわめくので、まあ、それは控えておきます。
それがその2030年ですか、予想では、
うん、最終私の数字では2030年、
ああ
だからあと12年もないわけ
ですよ。ああ、そうですね、
オリンピックには何もないですよ。ただ暑くなっていくことは事実ですね。南方寄りに動いてます、すでにも完全に動きましたね。今年は月は全部赤かったんですよ、うん、4月頃からずっと赤い月が出るんで、
なんかね、今四国だったかな、九州だったかな、どっかその辺でそれらしき兆候があるというようなことを誰かがちょっと言ってる人がいるんですよ。
いや、知る人ぞ知るですね。でも言うとほらパニックになるので、
ええ、
私も控えてはいたんですけどね、一部の人しか教えてはいません。本当に分かるっていうか、重要な職業についてる人でないと言えないので。
なんかマスコミが、あるマスコミがキャッチしたとかいう話は聞いてるんです。
ああ、そうですね、まあ電話盗聴されてましたからね、
うん、
漏れてはいるかもしれません。まあそれは漏らした人が漏らしたんで、私が漏らしたんじゃないと。まあそれは盗聴っていうのは漏らすために盗聴してんだろうし、
それはその紀元前の1500年とか、その紅葉帝がおった頃のですね、
うん、
仙外峡とかそういうものを見ると、かつて天変地異が地球全体で、はい、まあ、核爆発によって起こったというようなことが、
そう
今回は核爆発とは関係なしに、その無大陸時代のそういうことが起こる可能性が出てきたと。
そうです、始まるんです、始まりです。
ああ
プレートが動く、世界のプレートが動く最初です。
はい、
これが21世紀から始まるんですよ。皆さんおめでたく生きてますけど、日本も実はこれからはそんな生易しいものではありません。
ああ
核戦争などを作ってる暇もなければ、人類全滅の可能性もあるし、
はい、
大気圏汚染も 100% 可能性は高いし、これにアメリカの海軍や米軍がどの程度対応できる能力を持っているかっていうところに 地球規模の汚染が防げるかどうかが決まってくるわけですよ。そういうことを言わなければならなくなってしまったんですよ。日本はそういうのは作ってないけど、原子力発電所は作ってますからね。まあ防ぎようがないなっていう感じですから、じゃあ準備はしたのかったら、アイヌ人のカラマヤ族が地下都市を作って避難する場所は作ってたし、2万年前に。それで10キロにクベーラっていう成層圏にロケットで行って滞在するという、そういうのも作っていたんですよ、縄文時代にして。それは帝たちが避難する場所で、一般人はそこまでは行ってないのでわからないのね。ロケットに乗れる人だけがその成層圏に避難して、そして地球の天変地異が終わった後に、まあ、あの富山県の羽ラインに降りてくるわけですね、立山ライ。こうやって生き残った日本縄文人なんですけど、その王族の末裔が今庶民になって日本人として生きてるわけですから、その一人が高橋義典さんじゃないかと私は思いますけどね。非常にあの世界的な規模でものを考えるのがその帝のご子孫なんで、実際は耳っち島国根性でものは見てないんでね、この人たちは。世界規模の土地や人類のことはよく知ってるわけですよ。宇宙のことも知ってるし、地球の歴史も知ってるし、まあそういうすごいハイテクノロジーの時代は想像つかないんですよ。今でも追いつかないぐらいレベルが高かったんですね。で、あまりにも核戦争のプラズマ爆弾が核爆発を起こさせて6カ所はでやってしまったんで、まあ、この歴史で人類は一応記録したんですけど、もう忘れるわけだ。望むと過ぎれば暑さを忘れると言ってね、再び愚かな人類は繰り返すわけですけど、やはりもう、まあ、迫ってるんでね、その天変地異がどの程度起きるのか、どの程度変化するのか、これは分からないんですよ。でも行いが悪いとエイリアンたちも協力するっていうことを、まあ、アメリカのエイリアンかどこのエイリアンか分かんないけど、ほのめかしてはいます。だから人類を目を覚ませって、まあ、言ってますわ。あまり強欲に走るなとね、もっと道徳的に生きろと、人類愛で生きろっていうことを言いたい。地球は大切な星なのだ。惑星は銀河のごとく山のようにあるんですけど、緑と酸素があって、まあ皆さんがめでてるしだれ桜や、ね、梅の香りのする惑星ってそうないんですよ。これは日本縄文人が森を作って増やした植物群の地球になってるんですね。それをもう忘れてしまって、文明化文明化って言うけど森をバサバサ切ってしまった。その結果水も足りなくなる、温暖化は防げなくなる、大気圏の汚染は散在する、ゴミは増える、まあ汚しているだけなんですね、実ははっきり言いますが。で、人間の体も今汚されつつある、脳みそまで変化しつつある。だからもう気づけないというレベルまで落ちてきた。これが20世紀の、まあ、文明化になってるんですけど、まあ、古代はもっとハイテクだったので再び復活したんですね。それは地底に、
まあ、今までのね、そのまあ話をまあ整理すると、まあ、2030年にその地球規模の天変地異が起こって、陸が浮上してくると。
そうです。
で、その一つの原因としてその東南海に地震が起こり、
そうです。
かなりすごい津波がやってくるということですか。
奈良もあの若草山の下は湖だったんでね、それが水は引いてって現在の大阪になってるわけです、あそこら辺はもう海水の下でしたね。
それが浮上するわけですね、陸が。予想では
水が引いた後は完全に大陸と合体するんですよ。
水が引いた後ね。
はい、引いた後ですよ。
かつてに戻るということですか。
そうです、元の日本に戻るんです。日本は元は大陸なんです。
そのもう戻るまでに、例えば海岸沿いにある発電、原子力発電所とか
そうそうそう。
そういうものが影響を与えるわけですね。
そうですよ。だから、そういうものは作っちゃいけないって、帝は言ってきてるんです、古代から。日本人は、うん、知ってるんです、放射能っていうのは。でも2000年前から実は知ってるんですよ。
でも以前の東北の 3.11 の場合にはですね、
うん、
まあ、あのマスコミでは言われてないと思うんだけど、あれは事前に分かってて、はい、その辛抱を抜いたと
っていう話です、
ね、原発のね、
そうい
う話ありますね。
そうですね。だからあのチェルノブイルのようなすごい汚染にはなってはいないけど、
残ってないんですよ。だから誰も死んでないんですよ。
実際ね、死んでなかったから、
うん、ただ単にその海の彼方で地震が起こった、うん、日本 海溝の近くで行った船がですね、アメリカの、
ああそうね、汚染された、
汚染されたと。
あれは何なんだ
ろう、ということで、あれがその、爆発した後のそのあれが海の方に流れたから、日本の陸地の方ではそういう人たちは被害に遭わなかったんだけど、ということでごまかしてますわね。
そう、でも今はタブレットでとことん調べるし、インターネットもあるしで、まあ秘密は守れませんね。
もう知ってる人は知ってますね。
今秘密は守ってるつもりでいるんじゃない、アメリカあたり、
ええ、
漏れますよ、すべて。いろんな形でキャッチしてますからね、衛星が。
ただその東南海地震、今言われてるあれで、この前も NASA の人がおっしゃってたんだけど、30メーターから40メーターの津波が来ると。
そのぐらいにはなりますよ、はっきり言いますが。
そうなればもう大阪湾の大阪市内がもう水浸し
なります。
東南海地方も水浸し。
そうです。
で東京もかなりの被害出ますわね。
で生き残りたい人は北海道へ避難して、北海道に住居した方がいいと。
まあ、北海道か日本アルプスか富山かあの辺に行かないと、
うん、八ヶ岳周辺とかね、
はあ、
あの辺までは水位は上がりません。
今
だから生き残れる場所は一応お話ししておきますが、
結構
八ヶ岳山麓か北海道、
結構富山の方へ今もう移転してる人いますね。
そう、気がついてる人はもう移動してるでしょ。
定年になった人たちはね、
もうあの女、子供、病人、老人は先に移動した方がいいですよね。まあ、死にたい人は動く必要ないです、
ええ。
そこで死にたいって人は動く必要ない。まあ、皆さん選択の権利はありますから。自由ですので、生きたいのも死にたいのも。
まあ、しかしそれは地震予知連絡会では地震が予知できないというから、いつ何時起こってもおかしくない。
そうです。でその南海トラフが沈められるポイントが伊豆半島の突端に大室神社かな、そこがエネルギーが抜ける場所なんです。南海トラフの震度 8.6 を7か6に祈願するとなりますっていう場所があるんです。これは高坂さんが書いてるんですけどね。そこ行って祈願すると震度8が震度5ぐらいで収まるだろうとは言われてます、
うん、
これは帝の直系の子孫が祈願するのが一番効果的ということは言われてます。誰でも祈ればできる、そんな生優しい問題じゃないんです。これが日本の伝統なんです。ですから本来帝が祈るべきなんですね。そこでその来る前にね、来てからじゃ遅いからね。伊豆半島の
この情報は誰か他の方もお話されてるんですか？
部分的にバラバラ報道はしてますね。私はトータルで調べたんで間違いないと思います、
うん、
ほぼ近いです。独学ですから、あの人の読んだのをそのまま受け入れてたわけじゃないんで、事実かどうかを私なりに検証してきてるんで、小泉さんも同じでしょうけど、分かる範囲で調べたんで、であと文献も全部確認したので、地図も見てますので、あるんですよ、穴が開いてるんだそうですよ。まあ行けば分かるんですけどね、うん、そこ行こうとか言って話し合ってた時期があるんです。で祈りに行きましょうとか言ってたんですけど、なぜ2時間以上かかるんですが行くに。だからまああの帝の直系のね、なんか裏天皇がいるとか言ってるから、その方が行けば効果はあるかもしれませんね。 そこで祈願すれば 8.6 が 5.6 ぐらいの地震で収まれば、津波の高さも、まあ、地震の震度も最小限に、まあ、可能だとことは言ってますよ、高坂さん。高坂さんは帝の子孫ですから、その力を全て出した方ですね。でも今他界されたんでね、50代で亡くなってるんで、残念ながら。だからあの方が生きてればそれをやってくれてるんですけども、もうしょうがない、まあ、記録を残してくれただけでもありがたいことなんですね。
まあ期間でね、そういうのが収まるというのはまあちょっと信じられない、まあ、話なんですけど、
それは日本の帝の直系の血族の一つないとできないんです。はっきり言いますが、あの日本人の念波っていうのは祈願すると宇宙まで通じるんです。高次元そのように作られてるんです。実はね、歴代帝の直系のご子孫ですから、おいそれ誰でも帝になるっていうのはちょっと伝統を無視した形にはなってる、まあ、そういう重要性をわからない庶民が明治以降増えてしまったっていう、まあ、江戸時代までは大名は全部知ってるんですよ、このこと勉強してますから。武士も、まあ、下級武士はどうか知りませんが、上級武士は全て勉強してます、大名。だから全国の大名たちはそのルールに従って生きてたわけですよ。まあそういうルールをまあすっかり外してしまったのが昭和20年の出来事で、まあアメリカさんの150年の歴史に染まってしまった結果ですね、新興国家のね。でもやはり伝統は重要な伝統で、一夜にしてならずという伝統ですから、それは守るべき重要な課題だったんですよ。これをアインシュタインとかサイババは言い残して他界はされてるんで、この人たちは知ってるわけですけども、やはり言ってることの重要性を認識しないっていうのは、まあ自分たちが死の羽目になるし、地球破壊になるだろうし、地球が全て放射能線の大気圏に囲まれて生物全て死滅すると、植物もね。でまた復活は植物はしますけどね、動植物のうちの動物は復活は不可能ですね、まあ、鳥ぐらいですかね、わからないね。過去それで象は200種類いたのが今5種類もいないよね。200種類いたんですよ、無大陸には。象と大きな蝶と、それからなんだ、恐竜もいたし、ピラミッドもあったし、宇宙ハイステーションもあったし、地下ドームもあったし、こういう国は日本にしかなかったんですね。世界にプレートはあったんですけど、日本だけだったんですよ、それをやってたのは。で、行幸しながら16の国をぐるぐる回って、指導をしていたんですよ、その地球を管理する指導。だけど、それもやめてしまった。こういう今の現在は、まあ、庶民世界の地球になってしまっているので、重要な役割を一応天皇陛下はやっているんじゃないかと思いますけど、どこまで知ってやっていたか分かりません。これをやるのは本来は帝なんですがね。で、それを指導するのも帝ですね。まあ、世界の王だったわけですけど、一国の王ではありません。でまあ、21世紀は日本は今朝廷はないっていう話ですから、まあ、誰がやるのかっていうのは全日本人にかかっていますよってことです。
まあ、それは、以前のそういう歴史からですね、
学ぶ
争いをし、核戦争と言われるようなことも各地で行われてきていたと、
そうい
うことから現在そういうふうな天変地異が起こった場合にですね、
そう、避難する、
まあ、避難すると言っても避難しようがないですよね。どうすれば一番いいのかということを、まあ、選ぶしか方法ないですよね。
だから その下田の方の伊豆半島の突端にそのエネルギーを抜く場所があるんで、まあ、そこを何人かの人たちが行って祈願するか、それでどのぐらい収まるか分かりません。で、太平洋側に海岸線に住んでる方は伊豆半島から台湾まで沖縄、奄美大島、全部九州、鹿児島も全部含めて って、まあ、避難はした方が私は正解だと。
うん、
でその後は水は引きますから、引いた後にまた復活すればいいわけだ、
うん、
戻ればいいわけだ。もちろん建物は流されますけどね。で再び人類が健康であればきちっとまた、日本人のことですから大陸とつながるので、狭いとか人口過多ではなくて、今度宇宙ステーションも作るだろうし、地下地底都市につながっていく、そういうプログラムを、まあ、設計技師が考えてくれるようなレベルまで持っていけば、地球が狭いなんていうところじゃない、ね、土星の輪っかのような宇宙ステーションを世界中に呼びかけて作れば仲良くやれるんじゃないですかね。地球だけをぐるぐる回る必要もないし、成層圏に土星の輪っかのような各国で作って、それを合体させて、パスポートはいらないで通過できるようにすれば、それでシースルーかなんかエレベーターで、ポリマーのエレベーターで地下まで潜って海底まで行けるような海底ステーションも作れば、住む場所山のようにあるじゃないですか。考え方なんですよ、物事は。ワンパターンの物事で教育はされてますが、もう時代遅れなんで、21世紀以降は。今度は考え方を180度、まあドライバーじゃないけど方向転換しないと生き残れない時代が来たんです。それで私は言わなくていい話を現在、まあ命がけで一応やってるんですけども。
これはあれですか、この太平洋側のですね、このアリューシャン列島っていうんですか。
ありますね。
これ全体が動くということですか。
いえ、最初動くのは南海トラフのみです。伊豆半島から西ですね。もともと無大陸の大きな陸は西にあったんですよ。西っていうか、関東の方にも一部あったんですけど、西がほぼニュージーランド近くまで、イースター島まで一応つながっていた歴史があるんです。
はい、
で黒潮海流が現在海流ですが、古代の大陸大河だったんで、細く海水が入っていた時代があるんですね。でその反対側はもう陸なんですよ。だから海はあったんですけど、細い海だった。つまり駿河湾が一番深い海だった。これは川底なんで、海水じゃない、川で削られた岩盤、船状岩盤になってますよ、海底。駿河湾っていうのはね、調べると分かるんです。海底地図を私取り寄せましたから分かったんですよ。ああ、やっぱりそうだねっていう。で伊豆半島はなかったので、後から合体したんで、だから関東までそのパールリ川っていう川が流れて、今度北米の方へ流れていってるっていう歴史だったんです、古代はね。だからその中央は陸なんですよ。だから森があったんで陸、森の水が全部集中してそこへ流れ込むので、大きな大陸大河、これが黒潮に海底に沈んで汽水になってるんです、海底で。だから非常に豊富な魚介が、まあ、流れてるっていうか、住んでるというか。意外とこれ分かってなかったんですよ、皆さんね。だからこれがなくなるかもしれないし、どのようにして浮上してくるのかね、私もよく分からないんですけど。それで一番深い海底は駿河湾だと思いますよ、太平洋側の一番深い場所。まあ4000メートルとかもあるんですけどね、マリアナ海溝。まあいろいろと水深は浅いんですよ、西は。奄美大島も沖縄も非常に浅い、75メートルぐらいしかないんですよね、台湾までは。ですから浮上なんてあっという間ですよ。あの辺は浅いですから、そんなにあの辺は水、
うん、
海底がたくさん入らないけど、駿河湾あたり、富士市あたりはもう全滅でしょうね、
うん、
海底が深いから。
まあ、以前にその奄美大島あたりのね、古い地図を見てると、
うん、
奄美の太平洋側の方に結構浅い島がたくさん
あるでしょ、
あったわけですね。今は沈んでるみたいなんですけど。
そう、全部浮上します、ま
あ、それらが浮上するということですね。
そう、沈んでる海底石も、うん、 完全に琉球
小笠原、東京のずっと南の方の小笠原新島ですか、なんかちょっとできてきてるんですね今。
はい、だからニュージーランドまでまあ極端に言うと歩いていけますよってことです、
うん、
トーテム門まで歩いていきます。トーテムっていうのはムーの女王、双子の女王の一人、皇子の妻、これがトーテムです。
ということは
皇子はマークがジャガーなんですね、ピューマ、これがトーテムの夫、戦争で死んだんです。それで作ったのが、戦死した夫の葬祭殿を作ったのがスフィンクス。これを作った人は実はトーテムです。ムーの女王、双子の一人。で、それはアトランティスのハイテク文明、五次元世界の時代に作った。つまり1万2000年頃に作ったのかな。それで水没があった、ノアでね。で削られて、今は顔は人間の顔ですけど、元はライオンです。火の神を祀ってましたので、火の神ですね。ミトラス教もそうですけど、ライオンのマークなんですよ。全てを食べ尽くすっていうマークでライオンなんですね、火の神の印が。だからヨーロッパはライオンのマーク多いよね。そういう時代があった。だけどもう遠い昔で、ノアの洪水後はみんな忘れてしまった、まあ、遠い過去は全て忘れることになってるんでね、まあ、皆さん忘れるのもいいんですけど、少し思い出してもらわないと、今世紀は生き残るのは大変な時代になってるわけです。日本はそれほど心配はなかったんですけど、まあ、原子力発電所は作ったし、まあ、隆起してくるときに海水には浸かってしまうし、黒潮海流がどのように変化してしまうかで、魚介の魚場も消えてしまう。大陸気候に変化する、島国気候ですよ現在はね。でも大陸気候に変わってしまうので、気候変動もあるので、いろいろと変わります。気温も気候も全てが変化するので、
そうなってくれば、そのムー大陸時代のに近づいていくということですかね。太平洋の各地も、
そうですね、ムーの時代に戻るわけ。亜熱帯時代になるんですよ、
うん、浮上してくるんですかね、モー大陸時代のように。
そうで、陸化した時に皆さん一生懸命木を植えればいいですね。そうするとオゾン層が増えて、水も増えて、うん、温暖化も二酸化炭素も、まあ、防げるということは言えるんですよね。ただ恐竜が生き残るにはオゾン濃度が 30% ないといけません。現在 20% しかないんで、まあ、もうちょっと森を増やして、中国もアメリカさんも、まあ、皆さん樹木葬にしたらいいかもね。死んだ時のお墓じゃなくて木を植えると、うん、
まあ、しかし13年後だったら、私たちがひょっとしたら長生きすれば、その辺りまで生き続ける可能性がありますね。我々も
100歳まで生きれば出くわしますよ。
はあ、
70、80で死んでしまえば、はい、さようならで、うん、まあ、
13年ぐらいだったら、まだ私、生きてるかもしれませんわね。
生きてますね、小泉さんたちと。歴史やってるから、お前は助けようって神様は見てるかもよ、
うん、
分からない。
まあ、私たちの、まあ、住んでるところも、それだけのその天変地異が起こればですね、かなり地震、あるいは津波の影響でですね、水は来なくても地球全体が揺れますわね。
揺れますよ。地方はね、下がるんですよ。引っ張られるんで、大陸に。
むしろ下がるんですか、今の高いところは。
だから崩れるね、崖崩れはあるよね、山地が、
うん、建物なんかもかなりのそのあれが影響を受けますね。
じゃなくても崖崩れ起きてるでしょ、内陸今、
うん、
太平洋側に引っ張られてるんですよ、隆起するんで。
広島の方がなんかすごい、あの雨でね、
そう、
崖崩れ起こってると言いますね。
雨でって言うけど、あれは気温が上がってるのと、位置が南方にずれたのと、大陸気候になるので、まあ積乱雲がすごい勢いで発達するのが真夏なので、 海水温が高いから。なぜ海水温が高くなったかって言ったら、海底岩盤が陸化しつつあるからですよ。要するに浮上してるから、
はい、
つまり岩盤ですからね、熱を全部帯びてしまうので海水温は当然夏場上がりますね。そうしますと蒸発能力は上がってしまうから、海岸線の雲はいいんですけど、それが流れ流れて山脈にぶつかると今度一気に集中豪雨で降る、こういう仕組みになってるんですね、うん、
これ今そういう地震学者とかそういう、うん、人たちから見ればね、陰謀論だというようにおっしゃるかもしれないんですけどね。
あ、そういうあの気候変動の、ね、武器をねエイリアンからもらったっていうのがアメリカさんの軍人なんですけどね、
はい、
いつまでもそういうダサいことをやってないで、もうちょっと頭の使い方を変えていただいた方が私はいいと思いますね、
うん、
日本人はそういう頭の使い方はしませんね。やはり桜には花を咲かせる努力をするしね、アメリカさんは、まあ、死の灰を降らせるっていう努力をしてるんでね、まあ、早く言えば白と黒の違いですかね。これってどっからそういう遺伝子が流れてるのか私は分かりませんが、日本人はそういう考えはあまりないんですよ。みんな楽しく生きようねっていうのが日本人ですよ。みんな平等に礼儀を守って楽しく暮らそうねっていうのが日本人の考えですけど、
うん、
どうも白人系とは自分の私利私欲を無限に追い求める傾向が実はありましたね、過去。今はどうか知りませんが、それが王権の社会ですね。それで有色人種はちょっと色が違うからっつって、まあ、虐待したか肉食にしたか、まあ、その辺はちょっと多分
あ、しかし今回のこの話はこれ YouTube で上げたらパニックになりますね。
どの程度パニックになるほど敏感か鈍感か、私は今限界を感じてるんで、この話もね、
ええ、
自分が危なくなるだけだなと思ってるんで、
うん、
小泉さんじゃないけど、もう元々危ない環境にいるんでね、実際やはりこれ知的レベルが低いとそうなるんですよ。教育のレベルが低いとね、だからもう今の学校の教科書なんかはっきり言ってもう捨てた方がいいような感じはしますね。
役に立たないです。まああとまあ1時間で10分ほどあるんですけど、残りが、
はい、一応ね、あのツタンカーメン王の装束がそれを全部克明に表現して出てきたので、それでよく分かったんですよ。ですからたった一人の日本の王子ですから絶対的に権力はあったんで、だけどお兄さんもファラオだったので、つまりカツさんってその家系じゃないかなと思いますね。コブラの剣を持ってたオリハルコンのね、
うん、
カチカチ族がエジプトのファラオ、カチ族がアッシリア、まあ、トルコ、イラン、あの辺のお兄さんの逃げた場所、だから2つの王権が争い合った歴史をずっと古代エジプトで続いてるんですよ。あの以降はね、ツタンカーメン以降は続いてるんですよ。だからアレキサンドラ大王が遠征するまでアレキサンドラ図書館に全部その文献資料残ってたんですけど、燃やしちゃったんで、ハイテクも、まあ探すことは不可能になったんですけど、すごいスケールで動いてたから想像つかないんですね。だけど日本にはそういう歴史をちゃんと残して紙を文字で記録はあったわけです。高橋さんはそれを読まれたわけですね。でまさしく日本人であることはこの方はもうすでに確認してるんですね。一般の方は理解できなかった、だけど一応本も出したので一生懸命頑張られたと思うんですけど、やはりそれを皆さんに知らせたかったっていうね、本来の官僚の日本人としての仕事をしたかったんでしょうね。やはり官僚ですからね、日本のね。それで世界中を探検部の会長をやりながら調べ歩いて、まあ実際は分かってるんだよね、あの方はね。
つまりツタンカーメンは日本人であったんだけども、まあ、お母さんが日本のお母さんだったから
そう
あのよかったんだけど、そのツタンカーメンのお兄さんが、
うん、
そのどこですって、あれ、あれき、ん？
リア。
アッシリアって言うんですか。アッシリアというのは、うん、その白人になるんですか。
今のトルコになるのかな。イランな。
トルコですか。
はい。
うん。
そこが日本のファラオのお兄さんになるんですよ。
ああ。
つまり親戚になるわけ
です。トルコだったら元日本人じゃないんですか。
そうですね。
保職ですわね。だからトルコはそのイスラムのような感じになるんですけど、
そうそうそう、
元は日本でしょ。
日本の
方が濃いんじゃないですか。
そう、血は濃いです。
それが戦争したんですか。
そう、だからあの辺はずっと戦争が続いてるっていうのは、エジプトのファラオの財宝は全部トルコだよみたいな考えもあって、
それはそしたらカッパドキアになるんですか。
して核戦争やったんですよね、
うん、
これはまさきかずみさんも語ってますよ。あの方はアトランティスの神官だった方で、最世逃げたんですよ、沈んだ時に。それでエジプトでファラオになってラムセスなんです。あの生まれ変わった時
ラムセス2世とか有名な人いますね。
そう、まさきかずみさんなんですよ。今世紀の電気ガンマ作った人ね、あの人簡単に作るんで、ああいうものは。
うん、
10万年前の縄文の科学者でしたって言ってましたからね、自分で。アトランティス語は話せますって言ってまして、あれは5次元世界で宇宙へ行ってエイリアンと交流した時代の文明国家ですから、無よりもハイテクだったんで、そういうのは簡単に作るんですよ。もう2年前に他界されてるんですけどね。その人が作ったのが賢者の石。これを争ったんですよ、16人の世界の王たちが。それで核戦争をやっちゃった、こういうね歴史があったんですよ。それでこれ以上文明を進めていくと地球破壊を起こして地球を壊してしまうから、全部燃やしてしまいなさいって言って、全世界の文献資料と知識人を殺した王たちがね、日本が呼びかけて、それで生き残るために逃げてきたのがジョフクになるんです。
はい。
こういう壮大な歴史なんですけど。
ジョフクですか。
え？
ジョフク。
ジョフク、はい。殺される羽目にあったんで。
真の始皇帝の命令を受けて日本へ不老長寿の薬を取りに来たんじゃないんですか。
実際は逃げたんです。
ええ。
殺されるから。
はい。
紀元前218年に来てるんだよね。で、万里の長城を実は作ってた、まあ協力してたっていうことなんですよ。でもいい加減ヤニになって日本へ財宝を持って避難してきた。これが蘇我一族になるのかな、常福一族になるのか。それが応神天皇蘇我の三土、蘇我の唐子、蘇我の稲目。蘇我氏もイスラエルから来てるんでね、インド周りで。これは紀元後2万人入った。それは応神天皇、つまり蘇我の唐子かな、三土か、どっちかですね。これは茅ヶ崎2600ヘクタール蘇我の土地があって、蘇我の一族は茅ヶ崎市に住まわれていた。で、島の大海っていうのは蘇我の馬子のことで、飛鳥川の血の川の横に別荘があった、馬子の。それで島の大海っていう、懐島っていうんです。茅ヶ崎氏は古代名が、それで島の海っていう名前が残って、
まあ応神天皇の頃に大量の、人たちが、まあ、大陸から
船で入って
、朝鮮半島を伝ってとかで入ってきたということは言われてますね。
蘇我氏ですね。タタラカムイをやっていた、あのいわゆる剣を作る蘇我氏、この歴史が、あの新日本成功にはあるんだけど、なかなかそこまでつながっていかないんでね。辻堂に製鉄工場あったんですよ。あったんですよ。今はないんですけどね。そこが最初なんですけどね。その神事が一応あるんですけど、なかなかそこまでに遡って教えないのでね、日本史はね。
まあ、まもなく1時間になるんで終わるかもしれませんけど、
こういうことですから、ツタンカーメン王で世界のファラオは日本人であるってことは、
はい、
黄金のマスクも日本で作ってますし、ミイラの作りも 藤原三代と同じですし、同じ素材を使ってますから、まあ、その辺が証明にはなるってね。だからヨーロッパの人はびっくりされるかもしれない、
うん、
エジプトの方も知らないんでね、この話は。
じゃあツタンカーメンということは、あの黄金もあれは日本で作って持って帰ったんですかね、そしたら。
そうですよ、修復も日本でやったんです、
ね、
あのツタンカーメンの、ね、はい、黄金のマスクもちょっと壊れかかってたんでね、
ええ、
まあこういうことをひっそりと一応朝廷の貴族の方たちは過去やってきてるんですけど、一切秘密でしたんで、まあでももう今は、うん、もう天変地異が来て、どのようにプレートが動き出して、どのようにね、南極や北極がずれていくか分かりませんから、もうそんなこと言ってる暇はないんですよ、
うん、
ですから皆さん心構えをしっかり持って、世界史と地球史を、人類史を勉強しましょうってことです。
あ、まあ、今回はもうツタンカーメンからとんでもない、まあ、話になりましたね。
飛んでる話ですね、
はあ、
飛んでいく話です。宇宙まで、
現代の天変地異が間もなくやってくるという話まで、これまあ陰謀論につながるかもしれませんけど、ある人たちはそういうの言うかもしれないですね。
陰謀論ではないけど、それをきっかけに悪さするっていう悪党は世の中にたくさんいますからね。
まあ、過去の歴史からそういうことが分かってきたということですね。
うん、全部つながるんですここに、ええ、ツタンカーメン王の黄金マスクとブーメランとあの唐竿でつながるんですよ、骨飾りで。
はい、
カムイカラシンタ、これはロケットのことですね。それからカマ、うん、これは円盤という意味ですね。これは日本のご飯を炊くお釜です。このお釜でご飯を炊くとおこげができるんですが、これがベータ波アルファ波の最高の美味しいお米の焦げになる、うん、私はこれにお塩をつけて食べるのが大好きなんで、まあ、それさえあればいいっていう単純な人なんですけど、まあなかなかね、今はそういうものはないんで、電気釜しか。皆さん、あの日本のお釜よく見つめてください。古代の円盤の形を残しています。
まあ、日本の今の電気釜が、まあ、中国人なんかがあの旅行でやってきて大量に買って帰るらしいですね。
そう、あれ作ったの正木和美さんです。
ああ、そうなん、
そうです。その古代のハイテクの、
やっぱり日本は世界文明の発祥地ですね。
そうですよ、あの、うん、お釜あるでしょ、ご飯を炊く日本の古い、あれをちょっと皆さん勉強なさったらいいと思う。あの形なんですよ。上はちゃんと窓ガラスがあって、円盤、二層式の円盤で、まあ、飛ぶんですけどね。まあ、はい、ロケットはまた違う手法でね、飛ぶとジェット噴射でね、
はい、今日はもうすごい壮大な話していただいて、どうもありがとうございました。まあ、飛んでる話
ですから、皆さん夢から覚めて現実を見ろ、自分の足元まで近づいてるんだよってことですよ、はい、だから地底に行くのか宇宙の成層圏に暮らすのかはあなた次第ですよ、はい、生きるのも死ぬのもあなた次第なんです、うん、あなたの胸に聞いてくださいってことです、ね、
だから信じるか信じないかはもうあなた次第だと。
そう、あなた一人が頑張るか、あなた一人が目覚めればいいだけで、それを目覚めない限りは、まあ、死んでいくでしょう。